なんかさっきツイッター見てたら、こう駆け出しエンジニアとつながりたいみたいな、
あ、ある
ハッ
ね。
シュタグで、こう、今日は Java の勉強をしましたっつって、こうなんか、なんだろうな、ノートにめっちゃ手書きでソースコード書いてあるみたいな、写真を見て、で、しかも、あ、Java の勉強をしましたなのに、console.log って書いてて、いや、それは JavaScript やかな、みたいな。で、結局なんかそのアカウントの他のツイート見た感じ、普通にプログラミングはやってそうだから、こうネタ追加なんかなのかな？まあよくわかんないけど、これネタじゃなくてガチで僕ら学生の頃やってたな、みたいな。
ああ、やってたね。
プログラミングの授業で課題解いてさ、まあその何、学生用のパソコンで、まあ、学内サーバーつなぎに行って、コード書いて実行して、みたいな風にやって問題解いてさ、そのソースコードさ、手書きで紙に書いて提出してたよなと思って、こう、あ、笑えないなって思った、MK です。
先日、ガンダムの、新作の映画の閃光のハサウェイ見てきて、やっぱ宇宙世紀最高だなって思いました。ふっくんです。
はい。というわけで、
はい。
今日は、ああで、あれだね、トッシーが、まあなんか、今日お休みということなんで、二人会ですね。
やっていきましょう。
で、今日話題持ってきたの全部フックンのなんで、なんかフックンの好きなように進めてもらう感じで。
あ、わかりました。じゃあ、好きなように1個目から進めさせていただきましょ
お願いします。
う。コンテキストスイッチについてなんですけど、うちの会社だと、あ、うちの会社ってか、うちのチームだと、今、リーダー1人に対して、9人ぐらいかな？結構多い人数が、の部下がいて、で、全員リーダーにさ、その、プルリクエスト投げるんよ。
おお。
もう、壮絶な、毎日レビューですみたいになっちゃうわけ。で、それが大変だからってことで、リーダーの負担減らそうプロジェクトがあって、一次レビュー、二次レビューっていう制度を試してるんよね、今。で、チーム内でも、年長というか、年上のメンバーが、一次レビューを引き受けて、なんか誤字とか、なんか軽い指摘をするんだよね。で、二次レビューでリーダーのところ行くまでに、もう本質的な問題しか残ってないよ、みたいな状態にして、レビュー投げるっていう試みをやっていて、で、その二次レビューの数もやたら多くなってきたの、最近後輩がめちゃめちゃ、毎年入ってくるから。そう、僕ともう一人が二次レビュー担当な、あ、一次レビュー担当なんだよね、今。そう、そうした時に、一つ目の一次レビュー見て、で、二つ目のね、一次レビュー見て、みたいな、なんか、そういうことを結構最近増えてきて、数こなすようになってくると、機能が違うんだよね。一つ目のレビューと、二つ目のレビューと、三つ目のレビューと、みたいな感じで。で、そうなってくると、なんか、コンテキストを、もう、今までより速いスピードで、なんか変えていかなきゃいけなくて、あ、これは前提としてこれがあるから、みたいな。で、そうなってくると、気づいたんだけど、自分なんかめちゃくちゃ苦手で、コンテキストのスイッチが。で、なんか、そこ、トシもいたらトシにも聞こうと思ってたんだけど、なんか、得意か苦手か聞きたくて、で、得意だったら、なんかコツとかあんのかなと思って聞いてみたかったなっていう話っすね。
まあ、まず、あれだね。僕もコンテキストスイッチめちゃくちゃ苦手だね。まあ、で、コードレビューだよね、それ。
そうっす。
そう、コードレビュー僕もめっちゃ遅いんだよね。なんかさ、まあ、そうだね。コードレビュー自体が結構苦手というか、まあなんか、動いてりゃいいんじゃねっていう感じになっちゃうっていうのは、まあ、あるとして。それは置いといて、そう、わかる。なんか集中してコード書いてるときに、作業してるときに別の割り込みが入るの嫌だよね。
いや、ほんとそれで、でもちょこちょこ来るのがね、結構きつい。
なんかそれって、このポッドキャストの最初のエピソード、 それこそ一桁台のエピソードとかで話したかもしれないけど、
うん。
ポモドーロテクニックとかでいけたりしないの？なんかなんか30分以内にやってくれみたいな感じとかではないでしょ？
あ、そんな感じではないですね。
じゃあなんかやっぱ一個ポモドーロテクニックじゃないって思ったけど。
あー、確かに最近全然やってなかった。っていうか、意識の外にあったわ。なるほど、確かに。いつの間にかやらなくなってたけど、それこそリングフィットアドベンチャーみたいな感じで自然消滅しちゃってたけど、習慣として。確かにポモドーロ取り入れるのは一つありそう。うん、うん、うん。
まあでもポモドーロどころか。いや、なんかすごいコンテキストスイッチ。っていうかなんだ、コードデビューがとにかく早い人いたけどね。
いや、いるよね。
前の職場に。
うん、うん。
なんか、まあなんだろうな。まあ前の職場はその一時デビューとかじゃなくて、フルリクエスト上がってきたら、
うん、
まあチーム全員がアサインされて、
うん、
多分5人、ああ、まあ10人ぐらいいたのか、10人もいないか。まあ7、8人ぐらいいて、その全員がアサインされて、チームごと。
へえ。
で、うち2人がアプルーブ出したら、
うん、
OK みたいな感じなんだけど、
うんうんうん。
その、二人じゃないかな。あ、もう一人だったかも。一人アプルーブ出たら OK みたいな感じだったんだけど。
うん。
こう僕が、コード、あ、なんかコードレビュー来たから、こう、ポモドーロ次の裂け目の時にレビューしようと思ったら。
うん。
もうなんかもう即レビューしてるみたいな。
あー、なるほど。
で、でもめっちゃコード書いてんの、一日に。
すご。
すごいよね、その人は。フリーランスの業務委託で来てて。
うんうん。
ずっと決済の処理を書いてた人なんだけど。
決済とかマジで慎重に書かないとみたいなイメージあるし、すごいな。
すごいよね。
うん。
そう、だから、なんか、大丈夫な人は大丈夫っていうか、そういうなんか訓練とかを積み重ねて、
うん。
コンテキストスイッチに強くなるみたいなのあるかもしれないけど。
あー、経験というか、慣れというか、うん。なるほど。
あと、これコードレビューの話じゃないけど、
うん。
なんかリビルド FM で N さんが言ってたのは、
うん。
なんか自分が若い頃は、こう、がっつりコード書いてる、集中してコード書いてる時に、話しかけられたりとかしたら、すごい嫌だったと。
うんうん。
でも年取ると、なんかそんなに嫌じゃなくなったし、
うん。
むしろこう若い子には、いやなんかもう10分だったかなんだか忘れたけど、まあ、ちょっと考えて分からなかったらすぐ聞いた方がいいみたいな。
うんうんうん。
のを奨励するようになったってなって。で、それは自分が、こう、経験を積んだから、
うん。
そういうのが大丈夫になったんだと思ってたけど、そうじゃなくて、単純に脳が衰えて、
うん。
メモリ、脳にあんまりこう、いっぱいメモリが乗り切らないから、
うん。
それコンテキストスイッチが気にならなくなったのかもしれないみたいなことを言ってて、
なるほど。
なんか、なんだろうな。そう。まあ、メモリー、まあ若い僕らがさ、メモリー、じゃあ32ギガとかあってさ。
うん。
で、まあ20ギガ分ぐらいの、こう、メモリーが乗ってて、作業が乗ってて。
はいはいはい。
で、なんか話しかけられたら、ああっつって、それをさ、ハードディスクというか、まあ SSD で20ギガ分書き込んで。
うん。
で、あ、なんだ、書き込むんじゃないな。話しかけられたらそのメモリの内容飛んで。
そうだね、飛ぶ。
うん。で、まあ、もろもろ対応して、それ終わったらまたハードディスクが20ギガ分データをフェッチしてこなきゃいけないんだけど。
うんうん。
なんかそもそも自分は、メモリが512キロバイトとかしかないから。
はいはい。
そんぐらいの分のデータは捨てても読み出すのすぐ一瞬だし、みたいな。
ああ、それ、なるほどね。
そう。だからそういう意味で割り込まれても気になんないんじゃないか、みたいな話をしてて。
うんうん。
なるほどなーっていう。
確かにそれぐらいだったら感情動かないわ。
そうね。
うんうんうん。
うん。
いやー、確かに。
まあなんか、いろいろこう、なんつーの。
うん。
脳内に、いや結局割り込みが辛いのって脳内に溜まってたものがパッとこう消えちゃうからみたいなとこもあるじゃん。
うん、ある。
だから、なんだろうね。これからこう、やることを常にこう、箇条書きにしておいておくとか。
ああ、なるほど。外部メモリに。
そうそうそうそう。割り込みがあったら、うん、なんだろうな。割り込みがあった時は、
うん。
まあ当然消えちゃうんだけど、
う
こう、箇条書き、例えば、なんか箇条書きの7番目ぐらいで割り込みされたなっていうことだけ覚えておけば、
ああ。
あ、じゃあ7個目のことからやればええな、みたいな。
うん。なるほど。いいかもしれない。
いや、わかんない。でも、それできないじゃん、実際。
ああ、やろう。ちょっと、頑張って意識しないと難しいかもね。
なんか、あれなのかな。その意味では僕らは、あれじゃない。メモリの価値がまだ高くないんじゃない?
ああ。
こう、わかんない。年取って、脳衰えて、こう、メモリの価値が高くなると、メモリを節約するために、そういうことをするモチベーションがあるんだけど、っていう。
うん。ああ、確かに確かに。
いや、わかんないな。なんか。まあでも、そう、ふっくんのその話を聞いて、
うん。
リビルドで N さんがそういう話してたなってのは思い出したね。
確かになメモリー、そうだね。なんか、覚えておかなきゃいけないものを、外部メモリというか、紙とかに書くのもいいと思うし、なんかメモ帳とかに、いつも以上にメモ取っとけばいいっていうのも、やってみたら、効果あるかもなって思った。そうだね。なんか今3つぐらい試してみようかなと思ってて、今の話聞いて。
ほう。
あの、一つがポモドーロをぶん回すっていうのと、あと、外部メモリ活用するっていうのと、あとはそうだね、なんか割り込み入って作業中断しなきゃいけないときは、ここまでやったからここから次再開するときは進めるよっていうのをメモっとくのもありかなって思ったっすね。
まあでも割り込み来たらさ、もう割り込みが来ちゃったっていうことにさ、
うん。
うろたえて全て吹き飛ぶというのもあるよね。
ある。
なんか、もうあれじゃん、グループメンションとかさ、
うん。
来るじゃん、アットマークチャンネルみたいな。
くるくるくる。
まあ、チャンネルまで行かなくても、アットマーク、チーム名みたいな。
くるね。
で、チラッと読んで、ああ、なんか俺関係なさそうだな、みたいな。
うん。
風になった時にはもう吹き飛んでるよね。
わかる。通知来ると、あってそっちに気が逸れた瞬間に全部吹き飛んでんだよ。
ね。
うん。
わかるわ。そう、だからね、どうすればいいんだろうね。
課題ですね。
まあ一応なんか、ポモドーロテクニックとかも、
うん。
それ1個とか2個とかのポモドーロ、だからつまり、30分を1単位として、1単位、2単位みたいな感じで、
うん。
できるようにタスクを分割しろみたいな、
うん。
ことを書いていて、それはそういうことなのかなって思うけどね。割り込みが来たら、こう、割り込みが来てもいいようにするみたいな。
そうだね。タスク小さくしておいて、まあ、割り込み来てもすぐ復旧できるようなぐらいの軽さにしておくみたいなね。
まあ、まあ口で言うのは簡単だけどっていうのに尽きるけどね、こういうのは。
いや、本当にそうよね。いや、でも、あの、若干話それちゃうけどさ、
うん。
あの、ポモドーロテクニックとか使ったりとか、あと、なんだろうな、あの、スクラム開発みたいな感じできっちり、自分がパフォーマンスよく働けるように頑張っていくとさ、その分だけ価値を生み出せるからいいと思うんだけど、仕事の疲れ度増すよね。
なんか、すごい最近、スクラムやってて思うけどさ、
うん。
辛いもん。なんかね、
うん。
もっと雑に仕事したいんだなって思った。
なるほどね。確かに。進捗が結構、明確に分かって、じゃあ次これやって、で次これやって、はいここまでやった、みたいなの、毎日毎日あったりするとね。
もあるし、なんか、
うん。
あれじゃん。こう、なんか、いろんなことがもう気になって気になって仕方ないのね、仕事やってる途中で。
うん。
一応あれじゃん、開発者がスプリントタスクに集中できるようにっていう感じのやつじゃん。
そうだね。
でもね、もういろんなこと気になって気になってしょうがないんだよね。だから、なんか僕、多分スクラム向いてねえんだろうなって思うわ。
確かに気にすることを考えたら無限に気にすることあるもんね。
そう。
うん。
っていうのと、あとやっぱりね、検査が毎日デイリースクラムで非単位であるっていうのがなんか嫌だね。
あー。気持ちわかるかも。
なんか、締め切りまでになんか動いてりゃいいでしょみたいな。
ああ、それ、最高の考え方だな。
まあ、逆に言うと。
うん。
それでみんな疲弊したから生まれたっていうのもあると思うけどね。
うんうんうん。確かに。
でもなんかアジャイルとか、なんかちょっと話ずれ、全然変わっちゃうんだけどさ。
うん。
アジャイル開発とか、まあ、スクラム開発とかさ。
うん。
すごいいいんだよ、みたいな感じでさ、言われてもさ。
うん。
なんかさ、そうじゃない開発をしたことがないからさ。
確かに。
ウォーターフォールで開発とかしたことないじゃん、僕ら。ないよね。
ない。多分。ないっす。ないです。
そう。だからね、いまいち、なんか何がいいのかよくわかんないんだよね。
なんかそういうこと、僕ら世代割と多いよね。
いや、そうだよね。
うん。なんか例あんまり思いつかないけど、そういうのめちゃめちゃ思ってる気がする。
そうね。まあ。で、なんだっけ、もともと何の話だっけ。あ、コンテキストスイッチの話か。
うん。
そうね、コンテキストスイッチは永遠の課題だよね。
そうっすね。なんか答えを見つけたいけど、永遠の課題っすね。
でも、見つけられないから多分あれじゃない？コード書くのが、定時後が一番はかどるみたいな感じなんじゃない？
ああ、あるね。
定時後はマジで割り込みないから。
めっちゃわかる。永遠の課題ということで。
ちょっと思ったけど。
うん。
その、一次レビュー、二次レビューみたいな話を聞いて。
うん。
現場猫のやつ思い出したわ。
うわ、なんか貼られた。見てみよう。
一番目の人は後の二人がちゃんと見てくれるだろうから。
うん。
よしっつって。
うん。
OK 出して。二番目の人は一人目が合格にしてるし、三人目も見てくれるだろうからよしっつって。
うん。
で、最後の人は、まあ前の二人が合格にしてるからよしっつって、トリプルチェック何もガバガバっていう。
でも割とうちのチームでもあるな、これ。
それはさ、実際機能してる？そのなんだっけ、一時チェックの人が、
うん。
こう、細かい文言とか、うん。文字脱字をやって、
うん。
二次チェックの人がなんだっけ？
なんか、なんだろう、本質的な問題というか、そもそもアーキテクチャ、なんかこれモデルじゃなくてサービスに追加すべきじゃないみたいな、そういうのを見たりとか。
うん。二次が最後だっけ？
そう。
あ、そっかそっか。じゃあ1時を通り抜けて2時の人が、いやこれ5時ってないみたいな風になることってある？
ある。あ、すいませんってなる。
だよね。で、1時の人が、まあ若手の人で、2時の人が、こう、リーダーでしょ？
そう。
うん。
だから、なんかね、たまにあるのはね、めっちゃ急がなきゃいけないタスクの時は、
うん、
リーダーが直接席にニヤニヤしながら歩いてきて、これ大丈夫だった？大丈夫だよねっつって。じゃあ、マジするねみたいな。なんか
すごいな。
そう。急いでるときはたまにそれが起こってちょっと面白い。
うん、
で、CI 回してエラー起きて、おいってなる。
ああ、なるほどね。
そう。でもまあ、普段はね、ケアレスミスとかそういうのは全部一時で省けてるんで。リーダーの負担は少なくなってんじゃないかな。
そのなんか、リントみたいなので弾けないようなやつを一時対応で見るってことだよね。
そうそうそうそう。
単純に受け入れ条件満たしてないみたいな。
あ、そうそうそうそう。
ああ。それじゃあ、コード見るだけで受け入れ条件満たしてるかどうかチェックしてる。それとももうローカルに引っ張ってきて動かして動作確認もしてる。
あ、動かしてるね、基本的に。
ああ、やっぱそうなんだ。
うん。
そうか。
そうっすね。あと、これ、なんかフィーチャートグルで隠した方が良かったのではみたいな話になったりとか、そこで。
お
ー。なんかそれが実質、なんか訓練にもなるみたいな話が最近出てきてて。
何の？
チーム内で。
何の訓練？
レビュー、なんだろう、レビューをすることで、機能実装の時に、あ、こういうミスやりがちだよなとか、レビューする人に向けてこういうことを、ま、プルリクに書いたら分かりやすいよなーとか、なんだろう。上の人の目線を知ることで、下の人の作業が、クオリティが上がるみたいな。
うん。
そういう訓練にもなるんじゃないかみたいな話もちょいちょい出てきてて、良さそう。
なるほど。
うん。そんな感じですかね。
はい。
次なんだけど、もう、今年入って結構経つけど、ちょっと目標とか見直す機会があって、っていうのも、6月末か7月かな。なんか、そこに、記者会議あったんだよね。会社全体の。
うん。
なんかそれぐらいの時期に期が始まる、今期が始まるみたいな、うちそういう会社で、それで目標はこんな感じですみたいな発表する機会があって、だから改めてなんかこういうエンジニアになりたいみたいなのを想像する機会があって、で自分としてはなんかタスク一つの進めるスピードはまあまあ早くなってきたんだけど、二つ三つ抱えた時に一個一個のスピード落ちるんよね、なんか複数抱えた時に。
なるほど。
そう、なんか気にするもん、あの気にしなくていい、まず一つのタスク進めればいいだけなのに、なんか二つ目三つ目のタスク気になってちょいちょい調べちゃうとか、なんかそういう感じで全体が遅くなるから、そこ改善したいなーって思ったのと、あと今フレームワークアンギュラーしか触ったことないみたいな状況だから、なんかでもさ、あのリアクトネイティブとかさ、あとビュー JS とかいろいろあるから、そういうところとアンギュラーの違いを理解して、なんかアンギュラーのいいところ逆に再認識するみたいなことしてみたいなと思ったりとか、そういうこと考えてたんだよね最近。
うん。
で、なんかそういう感じの、なんか今年はこうしたいなーとかあったら聞きたいなーって思ってました。他の人のやつも。
いや、ないんだよねそんなに。
ああ、そうなのか。
なんかね、
うん、
そういうのがね、
うん、
ないんすよあんまり。
そうなんすか。
なんだろうな、
なんかあれだよね、今年の始まりの頃ポッドキャストでなんか今年はこれをやるぞみたいな目標を立ててたような気がしたんだけど、もう完全に忘れたんだよね
そうだね。え、それ、話したっけ？それ、そもそも。
話してなかったかもしんない。いや、それすら危うい記憶が。
あ、2020、去年の12月29日のエピソードで、エピソード63で、
うん。
2021年の目標を話してたね。
なるほど。
で、それは何だろうな。
もう忘れた。
覚えてないな。
逆に覚えてないってことは多分そこまで大事に思ってなかったのかなっていう
そうなんだろうね。
うん、
なんだろうな、目標か。なんか目標もやりたいこともあんまりないんだよな。
あら、なんか会社でそういう目標を立てるみたいな時期あったりすんの？
あ、あるあるある。
うん、そこもあんまり目標出せって言われたから出しただけで本心ではなかったりする感じですか？
いや、本心ではあるとは思う。
なるほど。
まあなんか、
うん、
なんだろうね。まあ個人、ね、でもどうなんだろうな。なんかさ、目標、
うん、
自分がこういう風なことやりたいとか、こういう風に組織なっているべきだと思うみたいな。こういうことができる組織になるために、僕はこういうことをやりたいみたいな。
はいはい。
のはまあ書くんだけど。
うん。
これじゃあどういうスキルを身につけるかみたいなところとかも。
うん。
書いてあって。
うん、うん、うんうん。
なんだろうな。いや、なんかうまく言えないけど、僕あんまり会社の目標設定みたいなの。
うん。
がうまく機能するイメージがわからないんだよね。
あー、でもわかる。
なんか半年こんなことするとかさ、なんかわかんなくない？
わかんないわかんない。
その時必要っぽいことをするだけじゃん。
そうだね。なんかそういうのって、なんかいろんな条件が噛み合わないと実現されないというか。
うん。
そんな気はしてるんだけど、その条件が揃った現場に立ち会ったことがなくて。
わかる。いや、なんか、
うん、
そう、なんか今僕のいるチームは、
うん、
定量的にこう試作の検証だとか、
ああいいね、
効果の見積もりをするっていうことが全然できてないから、
ああ、
まあそれをできるようになんかいろいろやるみたいな。
なるほど、できてない側の。なるほど。
すごいすごい、ざっくりとした感じのこと書いてんだけど
うんうん。
でもあれよ、しばらく特に検証が必要そうな、
うん、
試作やんないんだよね。社内向けの、
あら、
なんちゃらみたいなのばっかりで。
うんうんうん。
まあもちろんそれ以外でも、そのなんつうの、基盤のところをちゃんと整えに行くとかでやってはいるんだけど、
うん。
いや、これ、どうすっかな、みたいな。
なるほど。
僕ら結構正直そういうとこない。なんか営業の人とかは多分さ、
うん。
何千万受注みたいなのが多分あるでしょ。
ああ、聞いたことあるね。
でも
僕ら確かに
ないじゃん。なんか一応今僕の見たけど、身につけたいスキルのところに、
うん、
まあ、データベースとか SQL とか、
ああ、
なんつうの、まあパフォーマンスを意識してデータベースとか、 SQL 扱えるようになるみたいな。
うん。
こと書いてあるんだけど。
うん。
で、そのための勉強もしてるけど。
うん。
でもなんか、だから何って感じじゃん。
確かに、身につけるとか理解するとかだとね。
まあ、なんかこの目標を立てたのも、あれいつだっけな。
うん。
6月か5月ぐらいなんだけど。
うん。
で、今も一応興味はあるんだけど、来月興味ないかもしれないし。
確かに。
で、しかもなんかわかんないけど。
うん。
目標以外のところで頑張っても、
うん。
目標のところだけで評価されるみたいなとこあるじゃん。
ある。
この目標を達成できたら、100% 達成なら3点。120%、150% だったら5点みたいな。
うんうん。あるあるある。
で、途中で気分というかなんか、自分の中でのフェーズとか会社で求められる立ち位置とか変わって、
うん、
別のことでは150点分ぐらい頑張ってるんだけど、あ、こっち全然やれんかったわってなったら、はい、評価ダウンみたいな感じになるのかな、わかんないけど。
あ、そういう現場見たことあるっすね。なんだろうね、何が悪いのか全、なーん、仕組みが悪い。
うん。目標設定とか、
うん。
なかったからね、前の職場。
はい、はい、はい、はい。
なんか、これを、この KPI を伸ばすために必要なことを各自勝手にやってくださいって感じだったから。
ああ、ちょっとそれいいな。
うん。
なんかメリット、デメリットありそうだけど、なんか、それいいなって思っちゃった。
まあ、あと、なんだろう。
うん。
どっちかというと僕はそう、なんつーの。
うん。
外面がいいから。
うん。
なんかわかんない。いくらでも、まあ、まあ、優秀なマネージャーはちゃんと見抜いていると思うけど。
うん。
結構ハックできるじゃん、目標設定みたいなのって。
できる。いろいろやりようによっては。
うん。だから、どうなんじゃろうなっていう。
うん。
気はするよね。
うん、確かになんか、いろいろ、うまい立ち回りでどうにかなるって理解しちゃった側からしたらさ、なんか、目標に対して信用そんなないよね。
うん。ふはは。
わかる。
はい。
そんな感じですかね。
なんか微妙に話ずれちゃったけど、こうなりたいみたいなのは。
うん。
なんだろうね。
なんかさ、学生の頃はあった？なんか積極的にこれ身につけるぞ、みたいな。
いや、ないね。
ああ、そっか。なんか状況に応じて、あ、これやっといてもいい。ああ、違うな。なんだろう。MKのタイプは。
まあなんか。
これまで、
うん、その瞬間瞬間で興味のあることとかは、
うん。
あったけど、うん、こう全体的にこうなりたいみたいなのはあんまりないかもしれない。なんか、それっぽいことを喋ってた時期もあったんだけど、
うん。
それはなんかそう言うと、お、わかってるね、みたいな風に言われるから、
ああ、なるほど。
言ってただけ感はあって、なんかそれ果たして本心だったんだろうかっていう感じはするよね。
ああね、後から考えてみる。なんかその時はそれが本心、だと、
なんか、
うん、
嘘のつもりで嘘を言ってたつもりは全然ないんだけど、
うん。
なんか、こう、振り返ってみると、いや、なんか、絶対別の下心じゃないけど、
うん。
あったよなー、みたいな。
いやー、わかる。っていうか、あれだね、じゃあ、これを身につけるぞって思って身につけてきたんじゃなくて、その時その時で必要に応じて勉強して結果的に身についてました系だよね、多分。
いや、まあ多分そうだね。なんか、うん。こうその時々でやりたいことがあって、
うん。
なんか作りたい、達成したいゴールのイメージだけがあって、そのために何が必要なんだっけっていうのを、
うん。
まあなんかすでに知ってるものを組み合わせてそのゴールを実現したりだとか、
うん。
運よく、こう、あ、今のステップだと、このやり方だと筋が悪くて、こういうやり方を身につける必要があって、あ、それを学ぶためのやる気や時間があるなっていう時には、僕は新しい技術学べたんだけど、
うん。
そうじゃない時は、全然、なんか、勉強とかあんまりしてなかったし、
うん。
そう、それこそあれでは、なんかこう、ものを作ることが好きだったから、
うん。
あんまりこう、まあ物を作るっていうところにフォーカスしすぎてあんまり深いところを勉強しようっていう気にならなかったんだけど。
うん。
最近、あ、なんかちゃんといい感じに物を作るには深いところも知ってる必要があるなっていうのを感覚として知ることができたから。
うん。
深いところもちゃんと勉強しようっていうふうになってきたし。
うんうんうん。
うん。
なるほどね。今、あれだね。なんか、モチベーションとか、そういう、超本質的な何か、役に立ちそうな会話してるね。
いや、なんか、あれだよ、すごい、前々回かぐらいの収録の時にトシーと話してて、思ったのが、なんか、なんだっけな。アフターショーだっけな。
うんうん。
多分本編でした話をアフターショーでした時に、なんだっけな。昔は、なんか僕は結構物を作る、ガンガンたくさん物を作るのが好きだったから、
うん。
物を作る勉強をし、なんか手動かしてめっちゃ物を作ってたし、で反対にトッシーは結構なんかデータベースそのものの勉強をしたりとかしてて。
ああ、確かに言われてみれば。
で、なんだろうな。あ、そう、それで、でも逆に僕は最近、あ、なんか、まあもちろん、作るだけじゃなくて、よりよくものを作るとか、作ったものをちゃんと動かすには、そういう深いところも知らなきゃいけないな、みたいな感じで、
うん、
最近データベース、ちゃんと、やっとちゃんとデータベース勉強してるわ、みたいな。
はいはいはい。
感じの話をしたけど。
ああ、そこに。
そんな感じの話をしたら、トシーに、若干あれだよ、昔、あ、昔は MK そんな全然興味なかったもんね、みたいな風にこうディスられるっていう。
刺されてる。
アフターショーでディスられるっていう事件があったけど。あ、なんか、なんだろうね。その、なんかね。
うん。
まあでもあれだよね。多分こうなりたいみたいなのが、
うん。
僕はあんまりないから、
うんうん。
こうなりたいみたいなのがあって、勉強をするわけじゃん。そのこうなりたい姿とのギャップを埋めるために。
そうだね。
で、わかんないけど、まあ、勝手な推測だけど、多分トッシーにはそういうのがあって、
うん。
そのギャップが見えてたから、そのギャップを埋めるためになんか勉強できてたんかな。
うんうんうん。なるほどね。
で、僕は特にそういうのなくて、
うん。
こう、まあ、目の前の作りたいものを手動かして作るみたいな。
うん。
で、目の前で、あ、これ必要やんけってなったら、都度学ぶっていうことをしてて。
うん。
だから、あまり深いとこまで行かなかったとか。
うんうんうんうん。
あんのかなみたいな。
なるほどね。性格というかタイプがありそう。
いや、わからん。
うんうん。やばい。哲学になってくる。モチベーションとはみたいな。
なんでこの話になったんだっけ
なんでだっけ、もう、飛び飛びですね。ああ、技術、今持ってる技術はどうやって身につけてきたみたいな、なんか、目標立てて身につけてきたんじゃないよねみたいな話ですね。
ああ、なんかなんだろうな。
うん。
そうだね。でもそうだわ。作りたいものを作るために、
うん。
勉強してたから、逆に言うと、自分が作りたいと、自分が思いつく程度の、ものを作るのに必要なことしか学べてないみたいなのはある気がする。
うんうんうんうん。
なんか。
確かに、いいところ悪いところ。
なんだろうな。
うん。
なんかあるかな。こう、めっちゃ高い目標を掲げて、なんだろうな。ああ、なんかパリで一流レストランの料理人になりたいみたいな目標を掲げて料理勉強してたら、
うん。
こうめっちゃ詳しいところまで勉強しようってなるんだけど、
うんうんうん。
まあ自炊して日々の飯食えりゃいいや、みたいな感じだと、こう、名前のない野菜炒めしか作れて満足するみたいな。
ああ、なるほど。めっちゃわかりやすい。
いや、わかる。
そうだね。うんうんうんうん。それでいい場合も、名もない野菜炒めでいい場合もあるし、ただ状況によって、名前のあるというか、フルコースを求められる場合もあるって感じだよね。
うん。まあでもそういうのを求められる環境とか立場に自分を持っていくっていう。
ああ、確かに。そういう場合もあるのか。
というか、はあると思うけどね。なんか、
うん。
あれじゃん。高専時代の某教員がよく言ってたじゃん。高専で習ったこと社会に出てから役に立たないとかいうやつは、こう、高専で習ったことが役に立たない程度の仕事しかできてないだけだ、みたいな。
あ、言ってた、言ってた。
そう、それ的な話かもね。
なあ、身の振り方というか、でもそれもな、スキルだよな。
ね。
うん。なんだ、完璧人間が求められてんのか。
いや、わからんな。まあ、てな感じですかね。
って感じですね。まあ、いいね。なんか、話が発展して、より深い話になるの。ポッドキャストのいいところ出てる気がする。
こうなりたいみたいなのは。
うん。
でも結局特にないんだよな。
そうですね。その都度都度でやっていく感じっすね。
なんかでも、ちょうどさ、
うん。
ちょうど、なんか、時折ツイッターでさ、こう話題になるじゃん。こう、フリーランス向いてる人向いてない人みたいな。
あー、なるね。
で、ちょうど今も、そう、なんかそれ盛り上がってて。
うん。
で、なんだっけな。フリーランスの、
なんか、ツイートがあったの？
うん、あ、そうそうそう。これだわ。すぐ出てきた。
すご。そんなにすぐ出てくるの？
フリーランス最高みたいな風に言ってた人は、
うん。
だいたい数年後に起業するかどっかの社員になってるし、
あら。
なんかやりたいこと見つからないなーっつってずっとフリーランスやってる人は、
うん。
今でもずっとフリーランスやってるみたいな。
うんうんうん
うん。これ見てなるほどなーって思ったよね。
確かに。
なんか知り合いのフリーランスの人もさ、
うん、
まあその人は別にやりたいことが見つからないからずっとフリーランスやってるわけじゃないとは思うんだけど、
うん、
まあでも結構なんだろうな、正社員のオファーとか受けたりするんだって、
うんうん、
でもなんかいやなんか今の現場に仕事として今の現場に貢献したいみたいなのはあるけど、
うん、
こう事業に貢献したいって思えるほど興味持ってないなみたいな、
うんうんうん、
だからフリーのまま、業務委託のまま関わり続けるかな、みたいな話をしてて。
うんうん。
え、それすごいな、みたいな。
うんうんうんうん。
こう、その割り切り方すごいな、というか。
ああ、確かに。
結構いい会社だったし、多分お金もいいと思うからさ。
うん。
全然僕だったら、そのままなんかもう、はい、ぜひ、つって正社員になるのにな、って思って。
うんうんうんうん。
でも、そうじゃないから。あ、なるほどな、なんかその話を聞いてた後にこのツイート見たから、
うん、
こうよりなるほどなーみたいな。
なるほどね、なんか手段と目的がーみたいな話だね。
そうそうそう。
うんうんうん。
で、まあ僕もあれじゃん、人生フラフラしてるじゃん。
まあそうかもしれない。
だから、
うん。
なんだろうね。なんかそういうのもありなのかなってちょっと思うよね。
確かに。
まあでもわからんな。僕は自己主張とかあんまりできないし。自己主張ってかなんだろう。単価の交渉とかできなさそう、自分は。
あー、むずそう。
で、なんか、本当は、こんぐらい欲しいんだけど、
うん。
それをちょっと下回る額で言われたときに、
うん。
いや、あげてくださいって言えなさそう、僕は。
うんうんうんうん。
でもそれフリーランスに限らない気はするけどね。正社員でもなんか。
確かに。
なんか低い査定とか出されたり。することってあると思うし、そこで戦うっていうのは、
うん。
必要かもしれんけど、うん。
いやー。そのスキル伸ばすのむずすぎるね。
うん。ふっくんはなんかあれじゃなかったっけ？
なんだっけ？
なんか離島でフリーランスするんじゃなかったっけ？
あー。どこだっけな？なんか、そうだね。なんか言ってたね。
家がめっちゃ余ってて。
そうそうそうそうそう。
もうなんだっけ？ただで住まわしてやるか、ん？ただで住まわしてやるから、
うん。
建物自体のメンテはしてくれ、みたいな感じだっけ。
ああ、そうそう。ああ、思い出した。五島列島移住プロジェクトみたいな。そうそうそうそう。はいはい
はいはい、で、そこで、あれだよね、リモートのフリーランスやるみたいな。
そうだね、なんか、仕事辛い時に、そういうの話に、夢見てたっすね、うん。YouTube にもめちゃっと動画上がってるんね。
それはあれかな、なんか、あ、なんかハワイ行きてえな、ぐらいの感じ。
ね、いや、これもね、思い返してみると、ハワイ行きてえな、ぐらいの感じだった。
当時はめっちゃちゃんと考えてたけど、
そうそうそう。
っていうね。はいはいはい。
そう、ただの現実逃避だった。
ああ。まああるよね、そういうのはね。
うん。
でも僕も多分、そうだね。あれじゃん。よく北海道帰りたいって言ってんじゃん、僕。
言ってんね。
多分それもハワイだと思うんだよね。要するに。
ああ、なるほどね。
で、ハワイと違って北海道は行けるから行っちゃうんだけど、
うん、
実際行ってみて、なんか違うなっつって、普通に、東京というか、こっちの自分家に帰ってくるみたいな。
うんうんうんうん。いや、でも、そのなんか違うなって必要だよね。
ああ、まあでもそうだよね。なんか。
うん。
うん。その、分析できないもんね。
うん。
理想のままにしちゃうのと、
うん。
現実と理想のギャップをこう、感じ取ることができるのとでは、
うん。
やっぱ違うよね。
そうね。なんか、納得感がね、違いそう。
いや、今日これ何の話だ？
確かにタイトル難しくなってきたね。
タイトルは、そうだね。タイトルは大体難しいよ、なんか。
ああ、そう
か。なんか、最近のタイトルひどくない？僕の付け方。
ああ、前回とかね。なんか問いかけというか、問いかけというか、もう文句じゃないけど。
ユーデミーのセール並みに緊急事態宣言やってんなは、これあれ直前の、
うん。
直前だから直後だから自分のツイートそのまんまだしな。
まあでも、そんぐらいでも全然。
その前の前とか、エピソード90とかはさ、
う
ん。3人で話題を持ち寄った回だからね。いや、そういうポッドキャストだから、みたいな。
確かに。
うん。
じゃああれか、タイトルはいつもむずいけど、今日はチャプターとかもむずそうな回なのかな、今日は。
いや、チャプターは大丈夫だわ、今日は。
あ、よかった。
うん。前回はチャプター難しかったね。
雑談だったもんね。
うん。うん。前回だって、緊急事態宣言っていう、チャプターに、
うん、
中のショーノートのリンクに横浜市ゴミ分別辞典が入ってる
から。めちゃくちゃだ。
だからあれだよね、緊急事態宣言の話をして、
うん。
なぜか選挙の話になって、横浜市のゴミの話になったって感じだよね。
そうだね。
それ要約してタイトルつけるって無理じゃね？
無理だね。無理だわ。
なんか結構ね、頭抱えてるんですよ。毎週編集しながら。
裏話だ。
はい。そんなとこかな。
そんなとこだね。時間もいい感じかもしれない。
ここまで聞いていただいた皆さん、ありがとうございました。番組内で話した話題のリストやリンクは、ゆるふわ .com/93にあります。番組に関するご意見、ご感想は、ツイッターハッシュタグ、シャープゆるふわでツイートお願いします。面白い、応援したいと思っていただけた場合は、ウェブサイトのペイトレオンボタンからサポータープログラムに登録していただけると嬉しいです。それでは、MK ふっくんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
And now, a short commercial break.
現在、エンジニアの採用にお困りではないですか？候補者とのマッチ率を高めたい、辞退率を下げたいという課題がある場合、ポッドキャストの活用がおすすめです。音声だからこそ伝えられる深い情報で、候補者の興味・関心を高めることができます。株式会社ピトパでは、企業の採用広報に役立つポッドキャスト作りをサポートしています。気になる方はカタカナでピットパと検索し、X またはホームページのお問い合わせよりご連絡ください。